皆さん、自己紹介するときに何と言いますか？私たちはどのように自己紹介するでしょうか？この春、自分の所属が変わったと、あるいは変わるという人もいらっしゃると思います。新しい仕事に就かれた人もいますし、部署が変わる、そういう方もいらっしゃいますね。大体普通はですね、私はどこそこの誰々ですというふうに言うのが普通だと思います。私だったら、神田外語大学の岩本エノクですとか、キリストの平和教会の岩本エノクですとか、というふうに言いますね。普通は学校名であったり、勤務先であったり、クリスチャンの場合には教会名であったりするわけですけれども、これは変わりますよね。生きてる間に、コロコロ変わる。コロコロか、コロコ、そんなにコロコロ変わらない人もいるかもしれないけども、いくつかは変わりますね。必ず変わります。学校だけでも、小学校、中学校、高校、そして大学や専門学校っていうふうにもなりますし、勤務先はずっと同じっていう人もいますし、途中で変わる人もいます。教会名についてはどうですか？いくつもの教会を渡り歩いている人もいますよね。そういう場合に、どこどこの何々ですというのが、自分の本質を指し示すものでないということはよくわかると思います。所属先がないという場合もあります。必ずしもなければ悪いということではないですよね。一生というか、で学校を出た後に仕事をしないで一生を得られる方もいますけれども、その所属先がないということが、その人の本質的な価値を表すものでないということはよくわかると思います。ただ私たちはどこかに自分の所属先を持っているということが、自分の安心につながるということはあると思います。では皆さん、イエス様に、あなたは自分に、イエス様にですね、自己紹介しろっていうふうに言われたら、なんて答えますか？あなたはどこのも、何者だって言われたら、なんて答えますかね？私はイエス様にもし、自己紹介しろ、お前はどこの何者か、と言われたら、私は神田外語大学の岩本エノクですとかね、私はキリストの平和教会の岩本エノクですとかって言ったらバカですよね。もうそんなのイエス様ご存知ですもんね。まさにあなたの本質が所属するところはどこか、それはイエス様に、あなたはどこの何者か自己紹介しろと言われたときに、私たちが答えということになります。これは聖書の言葉では、あなたはどこから来てどこへ行くのか、この言葉は何度か出てきます。聖書の中に出てきます。あなたはどこから来てどこへ行くのか、これはあなたは一体何者かということを聞く、ヘブライ的な表現であります。今日の箇所、イエスは町や村を通りながら教え、エルサレムへの道を続けておられた。するとある人が言った。主よ、救われる人は少ないのですか？救いということについて、当時ユダヤの人たちはどういうふうに理解していたか。信仰の父アブラハムの子孫である自分たちは、偶像崇拝者になったり、神に対する冒涜を行ったり、あるいは罪人と言われる人々の仲間にならない限り、基本的には救われていると考えていました。もちろんこのように、罪を犯す、偶像崇拝者になったり、神に対する冒涜を行ったりする人たちもいたわけですから、その数に入っている人と入っていない人がいるということはあった。だけど 当時のユダヤ教の前提では、このような罪を犯していない人たちは基本的に救われていると考えられていたわけです。ところがイエス様はですね、パリサイ派の中でも経験派の律法学者であって、まあ、非常に厳しい自己鍛錬をしていらっしゃったんですね。イエス様ご自身は周りの人たちには非常にお優しかったですけれども、ご自身に対しては非常に厳しかった。すべての財産を放棄して神だけに依存する道をイエス様は選び取られました。選び取ったというのはどういうことかというと、イエス様の家庭、ヨセフとマリアの家庭は貧しくなかったんです。これは誤解されていることが多いですけれども、イエス様が育った家庭は決して貧しい家庭ではありませんでした。まあ、中流の家庭でありました。だけどそこから神だけに依存する道を選ばれたイエス様は、自分の財産のすべてを放棄して生きておられた。そして祈りだけによって生きる道をご自身で選び取られたので、まあ、イエス様についていくのは非常に大変だったということです。イエス様のようになろう、主のようになろうとすることは大変だった。だからイエス様についていくことが救いであるのなら、救われるものは多くはないのではないかという、そのような疑問を持った人がいたということです。そこでイエス様は答えられます。狭い門から入るように努めなさい。あなた方に言いますが、多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。この努めるというのは、まあ元々の意味は奮闘するとか、ね、栄冠を勝ち取るために勝負する者たちの態度、まあ今のですね WBC の、 あの日本チームみたいなね、そういう感じですね。まあ野球のようなゲームの場合にはいいですけれども、あるいはこれは戦いにおける態度であるとも言われています。まあそれほどの心構えで狭い門から入れとイエス様はおっしゃった。あなた方に言いますが、多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。さて皆さん、一般的に狭い門、まあ今はもうほとんどの大学が入試が終わりまして、4月からの入学者は決まっていますけれども、狭い門って言ったら、まあ、いわゆる一流大学のことを狭い門と言いますけど、日本には狭い門と言われる大学はいくつぐらいありますかね。いくつぐらいでしょうか。まあ複数あることは間違いないと思います。ところがここで狭い門と訳されている言葉は定冠式、英語だったら the ですね、定冠式の単数形です。だからただ一つの狭い門、狭い門ならどれでもいいわけじゃないんですね。東大でもいい、京大でもいい、東工大でもいいとか、まあ、そういうことではないわけです。定冠式の単数形、ただ一つの狭い門から入れ、そのために奮闘せよとおっしゃった。多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。ただこれはね、あの入試みたいに誰かが入ったら他の人が入れないというような狭いもんではありません。これは誤解してはいけないところであります。ヨハネの福音書の10章にイエス様はこのように言っていらっしゃいます。そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけますと言われました。イエス様ご自身が門であると、ただ一つの門であると言われたのです。まあ狭い門、これは皆さんご存知 茶室のにじり口ですね。私が長崎に住んでいた時にはですね、家に茶室があってにじり口がありました。で、まあもともと三菱の社長をしてた人の家だったもんですから、祖父の家だったんですけども、茶室があってにじり口がありました。ただ私が住んでた時は茶室が子供部屋だったのでこのにじり口を通って部屋に入るということはなかったですね。いつも鍵がかけられてました。身をかがめてひれ伏さなければ通れない門、なぜ茶室にこういうものがつけられているかというとですね、千の利休はクリスチャンだったという説があるんです。でこれは私の国際キリスト教大学の時の先輩で、神田外語大学に私よりも前に勤め始めた人が、山田さんという人がいたんですけど、その人が最後、人生の最後ですね、言語学の研究はやめて千の利休の研究に没頭してですね、そして千の利休はクリスチャンだったっていうことを論証する本を書いて、そしてその原稿を抱きしめたまま道で心不全で倒れて、亡くなっちゃったってことがあったんですけれども、その山田さんがこの千の利休はクリスチャンだったということを論証する、論考をしています。このようにだから、お茶ではね、お菓子とお茶いただきますよね。だからあれはパンとブドウ酒に並行的だと、概念的にそういうものだというふうにも言われています。狭い門というのは自分が自分のままだと通れない門ですね。膝をついて身をかがめてひれ伏さなければ通れない門、低められることによってのみ通れる門がイエス・キリストという門であると聖書は私たちに語りかけます。なぜか、それはキリストご自身が低められた王だったからです。イエス・キリストを通って入るときに、低められたイエス・キリストを通って入らなければならない。そのために私たちもキリストと共に低められなければならないと、聖書は私たちに語りかけるのです。ルカの福音書に戻ると、家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、あなた方が外に立って戸を叩き始め、ご主人様、開けてくださいと言っても、主人はお前たちがどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりしていました。またあなたは私たちの大通りで教えてくださいました。しかし主人はあなた方に言います。お前たちがどこのものか私は知らない。不義を行う者たち、皆私から離れていけ。ちょっと厳しい言葉のように感じますね。お前たちがどこのものかっていうのは、お前たちがどこから来たか私は知らないとおっしゃるんです。お前たちがどこから来たか私は知らないと。でも、こういうふうに答える人たちがいる。私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりいたしました。つまり顔見知りですよね。一緒に食事をしたわけだから親しい交わりを持ってくださったはずですよねというふうに言った。また私たちはあなたの教えを聞きましたとも言っている。だけどイエス様と表面的な付き合いをしたり、あるいは表面的に教えを受けたというだけでは、私はあなた方を知らないとイエス様に言われるということです。つまりそのような表面的な行動によらず、私たちの本質がどこに所属するのかということが決定的なのだとイエス様は私たちに教えておられるのです。あなたの本質が所属するところはどこか、それが私と共にいる、私を通って 命に入るか否かを決定的に分けるとイエス様はおっしゃっている。あなた方はアブラハムやイサク、ヤコブ、またすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりするのです。人々が東からも西からもまた南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか、後にいるものが後にいるものが先になり、先にいるものが後になるのです。先ほどご説明しましたように、ユダヤ人たちはアブラハムの子孫だから、自分たちは救われている、基本的には救われていると思っていた。だけどアブラハムの子孫であることによっては、自動的に神の国に入ることはできないとイエス様はおっしゃっているのです。だから救われるのは、救われる人は少ないのですかという質問が出てくる。でここでちょっと気をつけなければいけないんですけど、この神の国っていうのは死んだ後に天国に行くっていう意味ではありません。イエス様が神の国というのは、この世にもたらされる神の統治、支配、イエス様の到来、イエス様がやってこられたことによって実現した神様の支配、神様の統治を神の国と言います。ですから救われるとはキリストによってこの世にもたらされた神の統治の中に生きることだ。アブラハムの子孫であるかどうかは関係ないとおっしゃるんですね。問題はあなたの本質がどこに属しているかだ。ヨハネの福音書の3章、ニコデモとの会話のところですけれども、イエス様は答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。新しくと訳されている言葉は上からという意味ですね。ここでもまたどこどこからっていう、出身、出発点、どこが所属地なのかということが重要だということをおっしゃっている。また水と御霊によってというのも、水と御霊から、水と御霊から生まれなければというのが直訳です。口語訳聖書や共同訳聖書では肉から、これも、水と御霊から生まれなければと訳していますし、その次の肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですというところも、肉から生まれたものは肉です、御霊から生まれたものは霊ですと訳しています。つまり私たちの本質がどこに属するのか、これが決定的だということをイエス様は何度も何度も教えてくださっている、語ってくださっているわけです。ヨハネの福音書の1章13節には、この人々は肉によってではなく、血によってではなく、肉の欲求は人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると。これは、新改訳ですけれども、直訳はこれらの人々は力ではなく、肉の欲求や人の欲求からではなく、ただ神から生まれたのであると。神から生まれたんだ、神から生まれたんだ、これが神の子たちの本質なんだ、本質が属するのは神なんだと語っています。またヨハネの第一の手紙ではこのように語っていますね。4章7節、愛のある者は皆神から生まれ神を知っている。愛のある者は皆神から生まれ神を知っている。 イエス様の御霊は肉の親から生まれ土に帰るものを聖霊から生まれ神から生まれ神に帰るものに作り変えるものである。いいですか。私たちは皆肉の親を持っています。肉の弱さを持っています。それは自分たち、私たちは自分の肉の親から生まれたことを神様に感謝して、自分たちの親を尊敬して尊んで生きていかなければならないし、生きていますけれども、しかし聖霊は私たちを肉から生まれ土に帰るものを聖霊から生まれ神から生まれ神に帰るものに作り変える、それが聖霊であると断言しているのです。私たちの本質を土から出て土に属するものから神から出て神に帰るものへと作り変えるのが聖霊であると聖書は言うのです。そしてこの聖霊を私たちに注いでくださる。ヨハネの福音書3章7節8節、あなた方は新しく生まれ上から生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその声を音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのか知りません。御霊によって生まれるものも皆その通りだとおっしゃってる。風が私たちのところに吹いてくるように、聖霊の風が私たちのところに吹いてくる。その時の私たちは御霊から生まれるものとなるのだと、本質が変わるんだとイエス様はおっしゃっているのです。私たちのこの弱い肉の性質を持った私たちの本質を変えてくださる方がいる。神から生まれ神に帰るものへと私たちを作り変えてくださる方がいるのです。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父、天のお父様と叫ぶのです。私たちに聖霊を注いで、私たちの内側から天のお父様と叫ばせてくださる神様、私たちはこの方に出会って聖霊を注がれて天のお父様と呼ぶものに変えられたのです。ですから先ほど言いましたね、イエス様に自己紹介しろと、お前はどこから来てどこに行くものか答えよと言われたときに、私たちは何と答えるでしょうか。イエス様、私はあなたから生まれあなたに帰るものです、あなたがあなたの御霊を私に注いでくださったからですと答えることができるならば、私たちは本当に幸いです。そのようにしてくださった主がいます。聖霊の風が吹いてくるときに、私たちは御霊から生まれ御霊から生まれたもの、天のお父様と呼ぶものに変えられる。人生の危機に陥ったときに、天のお父様、天のお父様という言葉が私たちのうちに満ち溢れるようになる。私たちはイエス・キリストの十字架の父を褒めたたえて、復活のキリストの名を呼び求めながら生きていきましょう。その私たちのところに聖霊の風は必ず吹いてきます。聖霊の風を私たちは自分たちでコントロールすることはできませんけれども、この方を求める者たちをイエス様は決して放っておかれることはありません。だからイエス様はおっしゃるんですね、奮闘して狭い門から入れ、イエス・キリストの皆によってひれ伏して、イエス・キリストの低められた私たちの王イエス・キリストを通って聖霊を求めていきましょう。お祈りをしましょう。 天のお父様、土から出て土に帰るはずだった者たちをあなたは呼んでくださいました。あなたの御霊を注いで天のお父様と呼ぶ者へと変えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、どうぞさらに御霊を豊かに注いでくださり、聖霊の風を強く吹きかけてくださり、あなたの御霊に満たしてください。天のお父様、私はあなたから出てあなたに帰るものです。あなたが聖霊を注いでくださったからですと確信を持ってあなたに答えることができる、できることができるように、答えることができるように私たちを強めてください。低められた私たちの王イエス様、私たちもあなたという門を通って進んでいきたいと思います。ここをくぐり抜けさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。